お聞きの放送は HJB の日本語放送です。週末の土曜日と日曜日は朝と夜の時間に日本語放送を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝4時30分からは 17.650MHz、 夜の再放送は夜8時から 15.460MHz です。こちらはHJB の日本語放送です。リスナーの皆さん、こんにちは。HJB 日本語放送のスタッフ、滝沢正夫です。本日の地震状態はいかがですか？これまで当放送の制作、アナウンスを行ってこられた尾崎和夫先生が昨年9月に天にお召されになりましたが、尾崎先生のご家族とヨドバシ協会で協力して当放送を継続することとしました。本日の内容は荒川依子先生によるお便り交換の時間です。
皆様こんにちは、荒川依子です。寒い日々が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。一年の計は元旦にありと言われますが、希望に満ちた2026年になりますようにと願っています。早速、皆様からのお便りをご紹介してまいりましょう。まず、神奈川県鎌倉市の大竹俊道さんのお便りです。2026年最初の番組は、マリンバの調べでした。翔さんの演奏はいつも軽快で、心を和ませてくださいます。ありがとうございました。地震状況は良好です。年の初めにふさわしい素敵な調べでしたね。大竹さん、翔さんの演奏する姿が目に映るようですね。次は、東京都世田谷区の須藤達也さんのお便りです。地震状態はフェーディングもあり、やや不安定ですが、番組内容は十分に聞き取れました。マリンバ演奏でのエクアドル巡りを楽しむことができました。マリンバの調べは HJB の歴史の中で最も重要な位置を占めていると感じます。民放ラジオも過去の録音は3ヶ月分しか保管されていない曲が多いと聞きました。HJB の歴史は海外からの日本語放送の歴史と同時に南米へ移民された日本人の歴史の一つとして残されるべきものだと強く感じます。ラジオの歴史を文化として後世へ継承するためにも、過去番組の日付も同時に記録として残されるように期待します。その歴史の重みが増すものと思います。須藤さん、尾崎先生のご家族にお聞きしましたら、尾崎先生が残された録音ファイルは透視記号がついているようですが、日付が書いていないようです。なんとか日付がわかるといいですね。続いて、福島県郡山市の高橋豊さんのお便りです。2026年第1回目の HJB 日本語放送を楽しく聴取させていただきました。本日の朝うっすらとした雪景色となり、美しい白雪の色彩に心が洗われる思いがいたしました。さて、今回初回の放送は、懐かしいマリンバの調べで、エクアドルの各地を称賛した音楽の特集でした。いつ聞いても美しいマリンバの調べに、こちらも心が洗われ、癒される思いがしました。番組進行を一手に引き受けられた滝沢さんにおかれましては、大変なご苦労が終わりかと推察いたしますが、放送番組を継続していただいていることに、心から感謝の意と敬意を表して、お礼申し上げたいと思います。今年も穏やかで良い一年でありますことをお祈り申し上げます。高橋さん、今年も続けて放送をお楽しみください。続いて大阪府大阪市の柏木正夫さんもマリンバの演奏を懐かしく聞いてくださいました。2026年最初の放送、懐かしいマリンバの調べから始まりました。私が BCL を始めた頃、20時15分から当時の周波数 97.15kHz だったと記憶しておりますが、桜桜のマリンバ演奏が聞こえ、尾崎久子先生のアナウンスで放送が始まったのを思い出します。すでに演奏者の仁正さん、久子先生は天に召され、また尾崎和夫先生も昨年天に召され、当時の放送そのままに、現在新たにお送りされるのはできませんが、新たなマリンバの調べのような音楽番組ができればと感じております。では皆様方におかれましては、新年におかれましてもご自愛くださいますよう願います。続いて、福島県いわき市の草野正人さんは、今回私は自宅で放送を受信しました。夜間ではありませんでしたが、おおむねクリアに受信できました。とお便りをくださいました。広島県東広島市の恩塚明さんは、これは以前紀藤から放送されたものの再放送だったのですね。アンテナを垂直系に変えたら、フェーディングが減って、了解度が良くなりました。とお便りをくださいました。兵庫県姫路市の無垢大治さんのお便りです。自宅3階のロフトからアンテナだけ室外に出して受信しました。冬の時期だけあって、信号強度も下がってくると思ってたのですが、意外にもクリアに受信できました。途中からややノイズが強くなってきたものの、音楽が流れている最中は特に問題なく、アナウンス部分で少し気になりました。ところで今日の再放送番組はクリスマスコンサートとのことでしたが、しんみりしっとりとした音楽ばかりではなく、賑やかなテーマ風の曲もあり、なんとなくラテン系というか南米を感じることができました。ただ曲名がうまく聞き取れないものもあり、その点だけ気になりました。ムクダイさん、演奏を通して南米を感じることができてよかったですね。ノイズが気になったようですが、なんとか最後までクリアに聞こえるといいですね。兵庫県明石市の矢倉哲也さんのお便りです。滝沢様、荒川先生、スタッフの皆様、こんにちは。お便り交換の時間を拝聴しました。番組が11月以降も継続されたことに対してのリスナーの方々、皆喜んでいるのがよくわかりました。お便り紹介にもありましたが、尾崎先生は私にとってもラジオを通しての父でもありました。これからもアーカイブ番組を通して父の声、そして教えを拝聴したいと思います。今年一年大変お世話になりました。どうぞ良い年をお迎えください。そして新しく来る年も良い年でありますように祈ります。それでは来年もまた番組レポートいたします。矢倉さん、放送を通して続けて尾崎先生の声が聞こえるのは感謝ですね。次は静岡県浜松市の郷原徹さんのお便りです。1月18日夜の放送に関する受信報告書をお送りいたします。受信状態につきましては、進歩55444、シグナルメーター SQ+10dB と強力かつ安定しています。毎週心配なく聴取できることはありがたいです。今年も JSWC 日本短波クラブの大竹応援赤林 OM の新春対談を拝聴することができて嬉しい限りです。放送局組織の廃止、送信設備機器の撤去は私たち BCL にとっては番組廃止以上のインパクトがあり、絶望感すら漂う事態と考えます。年々減りゆく国際放送の仕組みを憂慮しながらも、短波放送における残された楽しみを模索するのでしょうか。そして受信 DX に重きを置く趣味の色合いの濃い人たちの方向性は、中波や FM に傾倒するのでしょうか。いずれにせよ、BCL という言葉でくくるのであれば、 HCJB や東アジアの短波による日本語放送は残っていますし、番組を楽しむことはまだまだ続くものと思います。そして電波が飛び交うことがなくなることはないことは間違いないでしょう。個人的に願うのは、その媒体が短波放送、中波放送であるということです。改めまして、HJV の系譜を継ぐ番組を継続して拝聴できることに感謝申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。尾崎ファミリー、ヨドバシ協会の牧師様と番組スタッフの皆様のご健康、ご健勝を記念しております。小原さん、放送続けてお楽しみください。また受信報告をお待ちしております。静岡県藤枝市の山口喜一さんは、60年ぶりに聞きました。大変よく聞こえています。とお便りをくださいました。77歳の山口さんは、17歳の頃、BCL 少年だったのですね。放送を再びお聞きくださってありがとうございました。次は群馬県太田市の岡田博之さんのお便りです。HJB 日本語放送の皆さん、こんにちは。本日の放送も割合良好に受信できました。本日は加瀬三郎さんのお話の3回目で、以前書店で見つけて購入したこの本を見ながら放送を聞いていましたが、番組の中で歌われていたグアンタナメーラという歌が頭にこびりついている感じです。次回もまた楽しみにしたいと思います。まだまだ寒さが厳しい季節ですので、皆様もご健康に注意されてお過ごしください。岡田さん、お便りありがとうございました。鹿児島県鹿児島市の中村博史さんのお便りです。先月に続き5回目の受信レポートになります。久しぶりに朝の放送を聞くことができました。今回も懐かしいアンデスの声時代の番組の再放送でしたが、移民の方々のご苦労について大変興味深く拝聴いたしました。今回の放送がいつの放送だったかについては、資料ができ次第アナウンスしますとのことでしたが、いつ頃の放送だったのか気になります。このような形で放送を継続していただけること、ヨドバシ教会をはじめ、関係者の皆様に深く感謝いたします。放送が続く限り聞きたいと思います。中村さん、放送継続を喜んでくださってありがとうございます。受信レポートまた送ってくださいね。東京都西東京市の荻原正成さんのお便りをご紹介します。2026年1月の放送を本日10日に受信しました。本日の受信状況は54323。今日の電波状態は最悪で、継続的に音声が途切れたり全く聞こえない時がありました。ここ数ヶ月、電波状態はかなり悪い印象です。尾崎さん追悼の番組、本日はリスナーを訪ねてのインタビューでした。リスナーを訪ねての旅はいつも大変なご苦労があったのだろうと思いつつ、尾崎さんのリスナーと触れ合いたい気持ちが伝わってきて、心に染みてきます。尾崎さんの声で、こちらはアンデスの声、HJB の日本語放送です。が聞こえると、50年前の中学生リスナーに戻ったような気持ちになりました。最後に番組スタッフご一同様のますますのご発展とご健勝を心よりお祈り申し上げます。本日ヨドバシ協会の尾崎先生の記念の会に行く予定です。荻原さん、記念会においでくださってありがとうございました。記念会にはアメリカから尾崎道夫先生ご一家、ジョイスさんご一家がおいでくださり、尾崎先生の8ヶ月のひ孫さんを含めて14名になりました。日本におられるご次男のユージさんご夫妻や、リスナーの方々、エクアドルで尾崎先生と親しいお交わりを長い間お持ちだった方々、ヨドバシ協会の峰先生はじめ、先生方やスタッフ、また、 尾崎久子先生と進学校時代同窓生だった方など、全部で79名の出席者でした。遠くは新潟県、そして熊本県からもリスナーの方が参加してくださいました。尾崎先生がどれほど多くの方々を愛してこられたかを深く覚え、感謝に満ちた記念会となりました。岡山県岡山市の上村明夫さんのお便りです。南米ふれあいの旅を聞くと、先人の皆様のご苦労が伝わってきて、現代の恵まれた日本で暮らすことのできる生活は本当にありがたく思います。アーカイブ番組でも尾崎さん、久子さんのお声を聞けることは大変嬉しく感じております。10日の10日の尾崎さん記念会も正解だったのでしょうね。参加できず残念でしたが、番組で紹介されることを楽しみにしています。この日の放送は記念会開催日ということもあって、いつもの放送とはまた違った思いで聞かせていただきました。コロナ禍前はいつも接待にお越しいただき、ママ狩りなど瀬戸内の地物をたくさん大変美味しそうに召し上がっておられた尾崎さんとの温かな食事の様子を懐かしく思い出していました。これからも放送を楽しみにしております。上村さん、記念会の様子を番組でまたお知らせできたらと思います。兵庫県加古川市の古川隼人さんのお便りです。後半に入ってから聞き取りやすくなりました。昨年は12枚、ビリカードをコンプリートできました。今年も続けてレポートをお送りします。放送をよろしくお願いいたします。古川さん、毎月受信報告を送ってくださってありがとうございます。埼玉県深谷市の野口実さんのお便りです。寒い日が続いております。日本を取り巻く情勢だけでなくて、新年早々、国際的にギクシャクした問題が続いています。今年こそは、と毎年思っていますが、平穏な一年になりますようにと願っています。ずっと以前、興味を持って聞いた南米ふれあいの旅を懐かしく聞きました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。続いて福岡県北九州市の木下博道さんのお便りです。ミネル先生の愛一筋にの朗読を拝聴しました。父親に対しての怒りや憎しみを抱き、不安定な精神状態になった先生が、一人の夫人の勧めで教会に行き、教会で出会った方々の優しさに触れ、明るい道が開けたお話が印象的でした。また続きを拝聴したいと思います。木下さん、ミネル先生の人生がどのように変えられていったか、放送の続きをどうぞお楽しみください。今回は海外からもお便りをいただきました。ロシア・モスクワからアントリー・クレポフさん、パキスタンからアビット・フサイン・サチットさん、南米・コスタリアからジョージ・ガルシア・ランゲルさん、そして中国からテイ・ローさん、インドからプラディップ・チャンドラ・クンドさんでした。お便りすべてをご紹介することはできませんでしたが、皆様寒さが続きます中、どうぞお元気で、来月のお便り交換の時間まで、どなたもごきげんよう。さようなら。
では、ここで音楽を聴いていただきましょう。尾崎道夫先生とご家族による賛美で、曲名は栄光の朝です。
Savior comes to reign. De la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús será Rey del cielo. Para siempre será consolador. Kagayaki no mikuni o matsu. Aganaware shita mirai yo. Sono hi, sono toki kitara ba. Nayami mo urei mo nashi. Kohitsuji no miza, teri kagayake ba. Kuraki o asari, kirete ato nashi. Kushiki hikari ni, aogumi sugata. Atarashiki Erusalemu ni doa ni misakae are ya.
Será
ここでお知らせです。1月10日土曜日に開催した尾崎和夫先生の記念の会の内容については、3月から6月の第3日曜日に4回に分けて放送いたします。また、YouTube でも視聴できるようにいたします。2月のベリカード及びプログラムノートに視聴のための QR コードを掲載いたします。お聞きの放送は HEJB の日本語放送です。土曜日と日曜日、朝と夜のこの時間、日本語番組を30分間お送りしています。放送時間と周波数は、朝4時30分からは 17.650MHz、夜の再放送は夜8時から 15.460MHz です。本日の放送はいかがでしたでしょうか。どうか皆様の地域の受信状況、また番組に対するご意見やご希望などを聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお送りしています。お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8ヨドバシ協会 HCJB 係です。E メールの宛先は hcjbjapan.office この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで皆さん、さようなら、ごきげんよう。